どうもこんばんは、夢っとな夜ですね、今日は、9月の14日ですね、月曜日ということでまた、この夢っとな夜やってまいりました。私は夢っと京都の方で、お役をいただいております、鉄、高桑と申します。よろしくお願いします。で、まあ、いつもでしたらですね、まあ、ここでゲストを紹介するんですが、今日はね、なんと、この広い空間に私一人でございまして、ボソボソとおしゃべりをしながらですね、いろんなことを紹介していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ね、すっかりもう秋らしくなってしまいまして、夏はクマゼミとかですね、いっぱいセミが鳴いてたんですが、もうあれですね、セミがもう全然鳴かなくなっちゃいましたね。なんかつくつく帽子の声あんまり聞かなかったような気がするんですが、夏もね、9月の半ばを過ぎますとだんだんこうなんとなくこう肌寒くなってきて、秋は秋でまたいろんなね、いいことがあるんじゃないのかなと思うんですが、すでにねコオロギとかも鳴いてますから、まあ、私の家の近所ではもう稲刈りももうね、どんどん進んでおります。なんかちょっと物寂しい感じはするんですが、とは言いながらですね、この秋、実は、こういった若い人たちにとっては面白いイベントがたくさん、計画をされる季節ですよね。夏とか、その暑い時期には野外のですねアウトドアチックなイベント、結構ありますけれども、この秋は、アウトドアチックというよりはいろんなことを考えるようなイベントがねたくさん、あるような気がします。特に文化とかね、そんなことも、いろいろあるんじゃないでしょうかね。そんなわけで、このユメットの京都でもですねいろんなイベントを企画をしているわけなんですが、今日は、この30分の中でユメット京都がこの秋に行うイベント、そして、ユメット京都に参画をしていただいている団体の、イベント、そして、もういくつかね出演をしていただきましたけれども、私たちユメット京都がですね、支援をしている団体、この平成21年度夢企画コンテストというのを実はやりましたけれども、その中で、助成金、まあ、夢と京都からですね助成金を、渡しましょうということで、20以上の団体から、申し込みがあったんですが、審査の結果、9つの団体に対してその、支援金をですね渡すことになった、まあ、助成金ですね、渡すことになったんですが、どんなものかっていうのもねまた紹介をしていきたいと思います。さて、早速ですが、ユメット京都がですねやっているイベント、これ実はもう、6月からですね何回かやっておりまして、6月そして8月とやってきた、イベントですけれども、メダカの池復活大作戦2009というものです。これのパート3がですね、10月の4日日曜日、行われます。場所はもう、皆さん全然知らないと思いますけれども、福知山市の三輪町というところに、三輪ダッシュ村というね非常に広大な敷地の中にですね、畑があったり、それから、ヤギとかですねそういった動物が飼われていたり、それとこれは最近入手した情報ですが、高さ11メーターのブランコがあるというね、なんとまあ楽しいところなんですが、その一角をお借りしまして、メダカの池を実は今年6月からですね、ぼちぼちと作ってまいりました。6月はですね本当にオープニングということで、まあ、どんなとこかなみたいなところを見に行って、そして、一応まあ池の形はねとりあえずできてましたので、そこに、メダカを放流しました。数百匹のですねメダカを子どもたちと一緒に放流をしたんですが、大変ね草刈りなんかもしたり、それから芋の苗を植えたりですね、非常に面白い一日を過ごしました。そして8月、今度は1泊2日でですね、再度宮田市村へ行って、看板を作ったり、草刈りをしたりするぞと意気込んで行ったんですが、 ものすごい雨だったんですね。警戒警報とかね、あんなのが出る、すごい雨で1日目は大変だったんですけれども、そのメダカの池の看板作りと、そして周辺のね、草刈りをしてきました。で、だんだんこう整地されていく、メダカの池なんですが、この10月4日、この日はですね、その8月にみんなで作った看板が、ね、あるんですね。メダカの学校、三輪分校という看板ができているんですが、その看板を取り付けに行きます。そして、この三輪ダッシュ村では、先ほどご紹介したようにお芋を植えたりですね、いろんな作物も育てているんですね。で、その6月一番初めにやったメダカの池復活大作戦2009のオープニングプログラムの時に、実はその苗をたくさん植えてきました。その苗から、おそらくお芋さんがたくさんできてるだろうということで、その芋掘りなんかもしたりします。で、この10月4日日曜日、これはまあ日帰りでやるんですが、本当にどなたでもご参加いただけます。ご家族での参加、もちろん、お友達同士ですね、参加していただけたらいいなと思うんですが、参加費がですね、一般の方に1500円、そして中学生以下の方は1500円ということで、設定しております。で、ただまあ三輪ダッシュ村、場所が福知山市の三輪町ということでですね、実は公共交通機関のアクセスはそんなによくないんですね。で、今回、こちらのユメットの方で、バスを用意します。なんと朝8時に京都駅に集合してですね、で、現地にだいたい9時半から10時の間ぐらいにね、着きます。で、この貸切バスをご利用になられる方は、別途交通費ということで、1000円往復分をいただくことになりますので、ご了承ください。持ち物はね、着替えとか、カッパ、また雨が降ったらかないませんので、長靴とか食器、軍手、帽子、虫除けなどをお持ちいただきます。まあ、詳しいことはね、ユメット京都のホームページにも、載せておりますので、ぜひね、覗いてください。で、締め切りがですね、9月の28日の月曜日、この28日までに、お名前、住所、そして、お年、そして人数ですね、メールまたはファックスでユメット京都の方までお送りください。お申し込みいただいた方に詳しい申し込み書をご案内いたします。電話番号が 075-414-2506、ファックス番号も同じです。075-414-2506、E メールがですね、office@yumet.org、office@yumet.org、こちらの方へですね、お申し込みください。さて、スケジュールですが、また、開校式をやります。で、メダカの学校の校長先生というのがですね、実は福知山で、これまでにですね、十数個のメダカの池を、開校してこられた、塩見秀勝さんという方が、校長先生なんですが、その、塩見校長の、メダカについてのお話をね、聞いたりします。そして先ほど、ご紹介しましたメダカの学校の看板をね、みんなで作ったやつをもう、こう設置しちゃいましょう。で、まあ余力があったら屋根作ったりね、そんなこともできたらいいなと思ってるんですが、そして、現地食材を使ったバーベキュー、現地食材ということで、最低限芋はあります。それからお肉も多分あります。イノシシ肉が出たら面白いなと思うんですが、まあ、それは乞うご期待ということで。で、実はですね、そのさっき言ってました、そのメダカの池のある三輪ダッシュ村が収穫祭ということで、その収穫祭にもね、いろんな楽しいプログラムが用意されてまして、実はこの、三条ラジオカフェにもかつて出演したことがあるというふうに聞いてますが、ドレクスキップというバンド、北欧伝統音楽をねやる、若い男性4人組なんですが、彼らのライブも野外で行われるという、これまた楽しみでございます。まあ、そんなわけで、この10月4日日曜日、雨天決行でございます。 ね、メダカの池復活大作戦2009、多数の、ね、ご参加をお待ちしております。なお、このイベントですが、今年平成21年度、京都府地域力再生プロジェクト支援事業ということで、認定を受けました。ありがとうございます。というわけで、今年3月、来年の3月までね、この10月4日以降も何回かプログラムを予定してますので、ぜひ参加していただきたいなというふうに思います。まあ、そんなわけで、まずはユネット京都のですね、プログラムを紹介させていただきました。で、ユネットっていうのはいろんな団体がですね、加盟しているわけなんですね。で、青少年団体から、まあ、青少年団体という言い方はあんまりしないのかな、さまざまな人たちに関わっていただいて、加盟団体ということでですね、いろんなグループが入ってるんですが、今日はね、そういったところの、イベントなんかも紹介したいと思います。さて、実はですね、この7月、8月、9月、とですね、ユネット京都いろんなことをうだうだとやってるわけなんですが、いくつかね、いろんなイベントを見てきましたので、ちょっと感じたことなんかをね、今日はちょっとお話ししてみたいななんて思います。まずですね、私がちょっと言ってきたのが、かっこいい大人プロジェクト、これはね、確か8月に出てもらったんだったかな、ドライブというグループが、中学生を対象にですね、今社会でバリバリ頑張っている、大人たちの姿から、生きる力みたいなものをね、学んでほしいということで、今年初めて企画をされたプログラム、山科にあります京都市山科青少年活動センターというところで行われて、それをちょっと見に行ってきました。当日はですね、そのドライブの実行委員会のみんな学生さんばっかりでしたけども、お揃いの T シャツを着てね、いろんな準備をされてて、でただね、中学生ってとってもね、難しい年代なんだよな、これはね。で、いろんな宣伝をしていたんですが、なかなかね、なんて言うんでしょうか、事前の申し込みというのがね、たくさんなかったんですね。で、彼らが出た行動、彼らから出た行動、これが素晴らしい。なんと、街中へ出て行って中学生を捕まえて引きずり込んでくるというね、ちょっと聞くと暴挙のような気もしますけれども、そうやって、実際にこうね、例えば、なんていうんですか、ポスターだとかチラシだとか、インターネットだとかそういったものだけで呼びかけるんじゃなくて、集めたい人たちにですね、直接アタックして、彼らにですね、どんどん喋りかけてですね、会場へどんどん連れてきてました。で、山科青少年活動センター、もともとはですね、もともとね、若い世代の人たちがたくさん来てます。中学生もたくさん来てましたから、そういった子たちにも声をかけてですね、何十人まで、4、50人ぐらいだったのかな、で、濃い大人の人たち、いろんな仕事をしてる人たちが、10人ぐらい来られてました。で、まあ、いろんな、どんな話をされたのか、そこまでは僕もちょっと聞かなかったんですが、やり終えた後のね、ドライブの皆さんの、なんかこう、あ、やった、やり終えたよっていう、そういうね、表情がね、とっても良かったですね。で、中学生もやんちゃな子もいたし、おとなしい子もいたんですが、やんちゃな子たちも、うっとうしいわみたいな顔をしながらですね、なんか一生懸命話を聞いている姿が、なんとなく、印象に残りましたね。まあ、これちらっとだけ覗いたんですけれど、こうやってなんか年上の人たちと関わっていくっていうことで、中学生あるいは高校生といった年代の人たちが何か日頃のね、学校とか、まあ、地域とか家庭とかだけではこう学べない、大人の魅力とか、人間関係とかそういったものをね、知ってくれたらいいなっていうことをね、本当に感じました。で、そこにあえて果敢にこう挑んでいった。中学生って本当に集めにくい年代っていうふうに言われますが、いろんなイベントやってもね、実際中学生って本当に集めにくいんですよね。でもその中にこうね、切り込んでいったドライブの皆さんの、勇気とですね、チャレンジシップに本当に、敬意を表したいと思います。なんちゃって偉そうなこと言ってますから。 さて、そんなことをお話をしてきましたが、ここでそのユメット教徒って何やねんっていう話がね、どうしても出てきます。ユメット教徒っていうのは、京都で活動しているさまざまな青少年団体だとか青年だとか、先ほども言いましたけども、自分たちの活動だけをするんじゃなくて、お互いのその良さとかお互いの得意技とか、そういったものをですね、うまくつなぎ合わせたら、もっと面白いこと、もっとこう社会的なことができるんじゃないのっていう発想からスタートした、団体です。数年前にですね、10周年を迎えまして、その時にユメット京都のですね、歌というかテーマソングっていうのをね、できました。これがね、絆というのをテーマにして、さまざまなフレーズ、絆というところから、思いつくいろんなフレーズをですね、集めまして、それをこうつなげてですね、一つの詩を作りました。でそれに、実行委員会のみんなでああだこうだと言って曲をつけて出来上がったのがこのユメット京都のテーマソングです。それじゃあね、毎回流してますけども、今日もねまた聴いていただきたいと思います。いいですね。手前味噌ですけど、結構しみじみ聞けますよね、これね。いい曲だな。さて、ちょっと今日はのらりくらりとやってるんですが、今ユメットのひまりさんの方がですね、今日テンション低いよって言われたんで、ちょっとテンション上げながら行きたいと思います。さて、いろんな団体がいろんなイベントこの秋にやります。その中からですね、ユメット京都のホームページにも載っているものをね、2つばかしまず紹介をさせていただきます。まずはね、京都青年中央会さん、いらっしゃいませ。で今日はいないんですけど、されるイベントですね、第8回キャップフェスタ、キャップ、CAP ですね、行われるのが10月25日の日曜日、10時から16時、場所は、梅小路公園ですね、京都駅南側、ちょっと西へ行ったところに、ありますけれども、その梅小路公園の方で、行います。 主催をするのが京都青年中央会、そして京都府中小企業団体中央会ということで、夢 with you というものを基本テーマにいろんなプログラムをねされる予定です。どなたでもね、楽しめるということで、ステージイベントですとか、子どもたちと関われるふれあい広場、それから、この、京都青年中央会の青年部の皆さんによる、ブース出店40ブース、飲食店とかいろんな物販とかあるんでしょうね。実はもうずっと昔にユメットも参加したことがあるんですが、その時は確かクレープを焼いたような気がしますね。そして子どもの職業体験コーナー、これいいですね。お父ちゃんとお母ちゃんと子供さん連れてぜひ行ってほしいですね。そして、タイムカプセルチャリティー事業、どんな内容なのかな、細かいことはですねちょっと分かんないんですけれど、これもホームページがあります。www.chuokai-kyoto.or.jp/tilda にょろってやつですね。キャップで、スラッシュですね。多分、京都青年中央会、京都は京都市の京都、青年は、青い都市ですね。中央会、センターの中央会で、検索をしていただきましたら出てくると思います。10月25日第8回キャップフェスタということで、秋のね本当にいいイベントですね。梅小路公園というと あそこもかなり広い敷地がありますから、楽しい一日になるんじゃないですか。ご家族連れなんかでぜひ、お出かけいただきたいというふうに思います。そして、こういったこの野外イベントとは全く別です。また変わりますね。今度は、屋内イベントですね。これを実施されるのが、京都伝統産業青年会、こちらもですね、ユメット京都に加盟していただいている団体です。四条京町屋秋の特別イベント、花、ボリューム5、匠の技と音色の出会いということで、日程重なってますけれども、10月24日土曜日から25日日曜日まで、時間が、10時から21時、夜の21時までですね。入館料が無料ということで、場所が四条京町屋建物の中になります。場所がですね、四条西の東院を、少し東へ行ったところ、四条通りに面して、北側にですね、四条京町屋、京都の町の家ですね、こちらの建物の方で、されます。でどんなことが、なされるのかと言いますと、ちょっとこれチラシ読んでみますね。四条京町屋では京都の伝統産業や文化を広く、市民観光客に発信するため、いけばな作品展とそれらを彩る伝統工芸品の展示会を開催いたします。今回は匠の技と音色の出会いをテーマに掲げ、悠久の調べ2個、自然の音色忍ぶえ、静寂の造形美茶釜とそれぞれの出会いの面白さを体感していただけますので、ぜひ秋のひとときを四条京町屋でお楽しみくださいませということです。打って変わって本当に 文化といいますか、伝統工芸、それからそういったいけばなというね、伝統文化ですね、こちらの、展示が行われるということです。で展示だけかというとそんなこともないんですね。2日間このいけばな、それから、伝統工芸品は、展示をされるんですが、なんと24日は新華という方によります、二胡の演奏が行われます。二胡ってね中国の楽器ですけれども、それが行われます。1時から2時から、それぞれ、各回30分ということで、事前申し込み制のようです。先着30名ということなので、この、ニコの演奏、聞いてみてはいかがでしょうか。これ僕も聞いたことなんですけど、すごいですよ。馬の稲鳴きとかね、あの広いモンゴル中国のですね、あの大地だからこそできた楽器なんじゃないでしょうかね。あれ本当ぜひ皆さん聞いていただきたいですね。そして、同じく24日、3時から4時は、御蒲市、六代蒲彦、佐々木彦兵衛氏による列品解説、茶釜というのが先ほど言葉に出ました。お湯を沸かすための道具でもありますけれども、眺めて楽しむ本当美術品、もう芸術品なんですね、この茶釜というのはね。今回はその歴史伝統の技、それから鑑賞法などをこの、佐々木彦兵衛氏、さんによって、がですね、分かりやすく、私たちも解説をしていただけるということです。 まあ、作品の展示は2日間ともされるんですが、開設は24日の3時からの1回のみということです。そして25日はなんと篠笛の練習体験と演奏ということですね。午前11時それからお昼からの2時、4時、各回1時間、これもね申し込み制の先着、各10名ということですね。篠笛って難しいんだろうなという気はするんですが、もう笛のですね構え方、それから音の出し方からね、学んでいただけるということです。お問い合わせはですね、市場京町屋、電話番号が、京都 075-213-0350、京都 075-213-0350、こちらの方にですねお問い合わせください。なお水曜日が定休日となっておりますのでね、お間違いのないようになさってください。時間は10時から21時まで、ということです。水曜日ということは明後日がお休みですね。明日のうちにぜひ、電話してみてください。入場無料です。こちらもなんか楽しそうだな、僕も行きたいですね。はい、ということでこの10月24、25、この2日間に、なんと集中する、イベントをですねご紹介させていただきました。この秋に行われる野外イベント、そして室内での、こうなんかこうね、しんみりというか、じっくりと味わうというような感じのイベントのご紹介をさせていただきました。さて、そんなことを言っているうちに7時間がね押してきたんですけども、平成21年の夢企画コンテストの結果というのが、夢と京都のホームページに実は紹介をされています。いろんなのがありますが、ブワッといきますね。京都チャリティ大フリーマーケット、申請団体は学生交流、国際協力団体シビオ、そして、世界とつながる国際協力イベントホットステップ09、申請団体がホットステップ09実行委員会、そして社会企業支援サミット2009 in 京都、これが申請団体が社会企業支援サミット2009 in 京都実行委員会ということで、これ確か新聞にもね載ってると思います。そして勇気の出るライブボリューム2、先日出ていただきました。9月22日に、27日に実施しました。KL カップフットサル×国際協力、KL カップ実行委員会、そして自由帳楽しさ発見夢作り、山科大吾子供の広場グループ自由帳、そしてこれももうね8月に実施しましたけれども、夏の鴨川座カモシネマ5、カモシネマ5実行委員会ということでね、駐在さんのやつですね、今年はね。そしてラウンドアイズ京都、子どもたちによる地域参加ということで、京都市ユースサービス協会を拠点に活動する団体です。そして、冒頭紹介しましたかっこいい大人プロジェクト、ドライブの皆さん、この9つの事業がね、夢企画コンテスト選ばれました。イベントではこれからも支援をしていきたいというふうに思っております。というわけで、夢と京都、とりあえずは10月4日日曜日、三輪ダッシュ村で皆さんお会いしましょう。生の高くは鉄も見ていただけます。ということでまた来月じゃないな、今月の第4週の月曜日まで。797 Kyoto Sanjo Radio.